アキュータ上、肝第4。八大衆全体の特徴かもしれませんが、特に古今衆に顕著なのは、夏と冬に対して、春と秋の和歌が極めて膨大であること。同時に優れた和歌も、春と秋にぎっしり詰まっていることでしょうか。少し足早に進めなければ、四季の部ですら迷い子になってしまいそうです。秋風の吹きにし日より久方の天の河原に立たぬ日はなし。秋風の吹きにし日より久方の天の河原に立たぬ日はなし。読み人知らず。秋の風が吹き始めた日から久方のと称えられる天の河原に立たない日はありません。この和歌を導入にしてしばらく七夕の和歌が並びます。陰暦では1月から3月が春、4月から6月が夏ですから、7月7日はもう秋に入っていて、7日も過ぎてからのことです。秋に入って天の川が空を渡る宵にもなれば、わずかな涼しさのこもる風が吹いてくるものだから、一年に一度の仰せが待ちきれなくて、天の川の河原に立ちながら眺めているという趣向です。立つには布を立つようなイメージも込められて、織姫の立場で読んでいるように思われますが、男性の皆様は彦星が船出のタイミングを見計らっていると眺めても構いません。ただ、七夕の日を待ちわびる読み手が、天井の二人の思いと一体になって、束の間の出会いを期待するように感じられたら、この和歌は面白く読まれるわけです。そろそろ述べる必要もないかとも思いますが、久方のは天にかかる枕言葉です。やはり古今集に収められた、おそらくは最も現代に知られた和歌の一つ。久方の光のどけき春の日に、しず心なく花の散るらん。久方の光のどけき春の日に、しず心なく花の散るらん。木の友乗りによって聞き慣れた人も多いかと思います。この久方のは、光にかかる枕言葉というより、久方の雨の比喩のように使用されているようですが、もしこの和歌を知らない人があったなら、せっかくの機会ですから、ぜひここで覚えておくことをお勧めします。さて、話を秋の初めに戻しましょう。もう一つ、読む人知らずの七夕の歌。天の川、もみじを橋に渡せばや、七夕爪の秋をしも待つ。天の川、もみじを橋に渡せばや、七夕爪の秋をしも待つ。読み人知らず。天の河原にももみじの葉が散り落ちて、それが一夜限りの橋となって、あの人を渡らせてくれたら。織姫はそんな思いで秋を待っているのでしょうか。秋となれば、やがてはもみじが川を流れ、あるいは織物みたいにその上を渡れそうにも見えるけれど、天の川に散るもみじ葉もまた見えない橋を作って、その上を彦星が渡ってくるのを織姫は待っているのでしょうか。地上のもみじはまだですが、あるいは天上のもみじは七夕の頃には色づくようなイメージが当時はあったのでしょうか。いずれ伝承物語を読みなしたような和歌で、あまり現実的考察で水を差したら興ざめを引き起こすような印象です。このような詩は空想に委ねて楽しむこと、それは氾濫する安っぽい空想物語にどっぷり浸かっているような現代人にこそ最もふさわしい方針なのではないでしょうか。 もちろんその上で、その由来を探れば探るほど、新たな魅力に包まれてくるのは、これまで見た通りですが、だからといって、はじめに読み解いたくらいでも、豊かな詩的共感を得られるからこそ、この和歌は現代においても価値を持つ、優れた詩だと言えるでしょう。我がために来る秋にしもあらなくに、虫の音聞けばまずぞ悲しき。我がために来る秋にしもあらなくに、虫の音聞けばまずぞ悲しき。読み人知らず。私のために来る秋というわけでもないのですが、虫の鳴き声を聞けば、まずは私の心から悲しくさせられるように思います。先ほどの和歌と比べると、随分理屈っぽい表現です。虫の鳴き声が響いてくると、まずはその声に悲しくさせられます。くらいならば、ストレートな思いも伝わってくるのですが、上の句で、私のために来る秋ではないのですが、と理屈めいた定義をしたために、下の句もまた、虫の音を聞けば、他の人ではなくて、まずは私から悲しくさせられてゆくのです。というニュアンスへと変化して、ちょっと読み流すと、なんてくどくどしい説明を加えるのだろう、と、ちょっと興ざめを引き起こしそうなくらいですが、でもちょっと待ってください。別にこの読み手は、多くの人の中で、私が悲しみの第一号である。なぜなら私こそが、デリケートな魂の持ち主であるのだから、そんな大言壮語を吐いて、自己を中心に、太陽を回しているわけではありません。ただ、私のために来る秋ではないはずなのに、私の方では、それがまるで、私一人に訪れたもののように、悲しくてなりません。だって、辺りを見回しても、悲しみに沈んでいるのは、私一人であるように思われるものだから。つまりは、虫の音を聞いていると、私を悲しませるためだけに、まずは私の心の内に、秋は訪れたように思われます。そのような思いが上の句の、私のために来る秋ではないはずなのに、どうして私の心ばかり悲しくさせるのです。そんな小さなやりきれなさへとつながっていくのです。ですからむしろ、私のために来る秋などではあってほしくないのに、虫の音が鳴き出した途端、まずは私一人だけが悲しみにとらわれてしまうようです。そんな思いが背後に流れているようです。つまりは、私のために来る秋ではないはずなのに、と吹くことによって、虫の音を聞けば悲しくなります。というありきたりの考えが、自分一人だけが悲しみにとらわれているように感じられてならない、という切実なものへと変化しているわけで、そのような心情をそのままには語らずに、理知的な表現に仕立て直すのが、これまでにも見てきたような、古今和歌集の傾向の一つでありますが、ここまで読み解いてから何度も唱えていると、この和歌もまた次第にほのかな味わいが感じられてくるから不思議です。何が不思議ですか？その言葉の捉え方に応じてニュアンスさえ変わってしまうような詩の在り方そのものが解釈しきれない不思議です。さよなかと夜は更けぬらし、仮金の聞こゆる空に月渡るみゆ。さよなかと夜は更けぬらし、仮金の聞こゆる空に 月渡る御湯、読み人知らず。元の和歌。さよなかと夜は更けぬらし、雁金の聞こゆる空夕、月渡る御湯。柿の元の人まろ、万葉集1701番。さよなかと呼ばれるくらいに夜も更けたようですね。狩の鳴き声の聞こえる空には月の渡るのが見えています。ああ、もう夜も更けたのだな。そうつぶやいて狩の鳴く空に月の渡りを眺める。その場で読みなしたような即興性と語りかける素朴な表現こそが万葉集の魅力の一つです。古今和歌集の編纂方針は、万葉集はすでにあるので、そこからの和歌は収めないというものでしたが、これは万葉集も直線和歌集であると見なしていたためかと思われます。万葉集といっても、書本により歌数も異なるものですから、古今集に混じり込んだものもあるのです。もとより、万葉集の頃まで遡れるような古歌は積極的に採用されているわけで、後の直線集が古の和歌と現在の和歌の調和を目指すような方針は、すべて古今和歌集の伝統に従ったものです。その古今和歌集に至っては、仮名序と呼ばれる序文ですでに、六歌仙時代の過去の歌と、今日の歌の対比を述べながら、どちらの歌人たちも取り上げ、和歌のバラエティーを楽しんでいる。それで名称からして、古歌と今歌の和歌集と呼ばれているわけです。もしすべてが紀貫之であったなら、いくら彼が役者であったにしても、一人芝居に嫌気がさしてくるに違いありません。ここに挙げられたような素朴な和歌は、屈託のない壮大さのようなものがありますから、先週を読み継いでいても、心がリフレッシュされるような爽快を覚えるものです。秋の野に道も惑いぬ、松虫の声する方に宿屋からまし。秋の野に道も惑いぬ、松虫の声する方に宿屋からまし。読み人知らず。秋の野に道さえ迷ってしまった。日も暮れて虫がしきりに鳴いているな。あれは松虫だから、もしかしたら私を待ってくれているかもしれない。そっちへ訪ねて行って、宿が借りられたらよいけれど。ましには定かでないことに対する希望が込められていますから、宿を借りられたらなあという願いの裏に、わずかに借りられるだろうかという心配もこもっています。深まりゆく夕暮れの気配は、宿やからましばかりではなく、わざわざ道も迷いぬと表現しているところから、日も暮れて道も迷ってしまったという印象が濃厚で、虫たちも泣き出していますから、十分に情景は浮かんでくるように思われます。しかも松虫の声、つまりは耳を頼りにして宿の在りかを求めようというのは、和歌などを読んでいる場合ではない危機的な状況かもしれません。それは暗がりで視覚情報さえ役に立たなくなり、さらには松虫に尋ねてみるくらいしか何の方ともつかないくらい、家の明かりすら見当たらない迷子であることを暗示しているからです。むしろ絶体絶命の恐怖にとらわれるべき心臓凍結の瞬間ですが、ところが、この和歌を読んでいると、 どうしてもそうは感じられません。なんだかのほほんとしています。むしろ何の危機感も感じられない。秋の野に道も惑いぬ松虫の声する方に宿やからまし。それはそうです。本当に危機的な人が松虫の松という声を頼りにして宿でも借りてみるかなんて洒落と戯れたりするわけがありません。まるで口笛でも吹きながらさまよっているようなお気楽で、それではこの人は本当は迷ってなどいなかったのか。おそらくは迷子を危機的状況、宿のないことを破滅と捉えたからおかしなことになったのです。つまりは野宿をたしなむ人と野宿を恐れる人との違いです。草を床にして身の安全を確保しながら眠れる人と、街灯の灯された公園でさえ野良犬の影に怯える人との違いです。食料を調達できる人とコンビニの閉店に呆然とする人との違いです。旅慣れたこの人にとっては、おそらく宿がなければ、まだこの時期であれば草を枕にして夜を明かせばいいだけのこと、それくらいのゆとりがあったから、松虫の声さえも楽しむだけのゆとりが十分にあり、それが戯れた和歌となって、散歩歌でも口ずさむみたいにして、湧いてきたには違いありません。ですから、迷子になったのも本当です。宿がないのも本当です。けれども、松虫と戯れている心情もまた、読み手のそのままの感情なのです。とまあ、私もどれほど信じて、こんなことを記しているのやら知れませんが、まあ、ちょっとした頭の体操です。こんなおおらかな女子方から、迷子の際に読まれたものか、いつもの帰宅道に迷子を気取って口ずさんだものなのか、そんなことをわかりっこありません。いずれ危機感もなく、宿を探しているようなのどかさが、この和歌の魅力かと思われます。あなたも、夕暮れに虫の声が聞こえたら、試しに、迷子を気取って口ずさんでみてください。メロディーでもつけてみると、なおさら面白い。きっと、お気に入りの和歌になることと思います。それはさておき。すっかり立ち止まってしまいました。そろそろ次へと参りましょうか。日暮らしの泣きつる苗に日は暮れんと、思うは山の影にぞありける。日暮らしの泣きつる苗に日は暮れんと、思うは山の影にぞありける。読み人知らず。日暮らしの泣くのに合わせて日は暮れたのだろうか。そう思ったのは山の影に入ったからなのでした。わかりにくいところは二句目の泣きつる苗にの苗にですが、これはむしろ万葉集時代に好まれたような表現で、二つの事象が一緒になって、何々するのに従って、とか、何々するのと一緒に、といったニュアンスです。日暮らしは日の出、日の入りの頃を盛んに鳴くセミで、他のセミより盛りが遅く、初秋を思わせる風物詩ですから、あまり知らない人や、前回検索をサボった人は、まずはその音声をチェックしてみることをお勧めします。そんな秋を思わせるセミが鳴いている夕暮れに、ふとあたりが暗くなった。それに合わせて、急に風が肌寒く感じられて、つい、ああ、日の落ちるのも早くなったなあ。そんな考えにとらわれて、あたりを見渡せば、まだ影になっていない部分には、 夕日が差してきらめいている。なるほど、自分が影に入っただけだったのか、と気がついたというのです。この和歌はちょっと面白いかと思われます。何が面白いか、浅はかな人が読むほど浅はかに聞こえてくるという浅はかチェッカーみたいな和歌になっているからです。つまり読み流してしまえば、日暮れかと思ったら山陰でしたと言っているのに過ぎないものですから、豊かな心情から生まれた言葉であるというよりも、まるでトンチでも聞かされているような安っぽい落書きのように感じられてしまうのです。あるいは、日が沈んだのに夕暮れではない西の空はなんだ、答えは山の影でした、なんてなぞなぞに付き合わされた気分にすらなりかねません。実はこれは私の第一印象に過ぎないのですが、けれどもよく噛みしめているうちにそうでないことが分かってきます。優れた詩というものは言葉の一つ一つに深い思い、言い換えれば詩文上の必然性が込められていて、それはいつの時代にも変わることはありません。この和歌もまた言葉を紐解くことによって、おのずからその味わいが見えてくるかと思います。まず冒頭の日暮らしの泣いているのに合わせてというのは、この和歌が情緒的な語りであることから、ただの説明ではありません。踏切が鳴るのに合わせてと言っているのと同じで、読み手の注意が遮断機が降りるのでもなく、足止めを食らうことでもなく、まさにその音声、つまり日暮らしの泣いている声そのものに向けられていることを表している。つまり解説ではなく心情に寄り添った表現なのです。しかも内にという一言によって、読み手が継続的に日暮らしの声に耳を傾けていたことが明らかにされています。すると、日が暮れたと思ったのはという三句目以下と結びついてきます。思うはとは頭で考えたらの意味ではありません。そのように感じたことを表しています。もちろん西日を眺めていたら日暮れと山陰を錯覚することはありませんから、日暮らしの声に合わせて日が暮れたように感じたとは、太陽の運行を観察するのでもなく、辺りの状況を確認しながら眺めているのでもなく、ただ日暮らしの声を聞きながら、その声に心を奪われるなり、ちょっとした物思いにとらわれるなりして、自分の世界に引きこもっていたことを表しています。するとまた内にが生きてきます。つまり実際には日暮れよりも前であるのに、日暮らしの声が聞こえながらそれに合わせるように日が暮れていくような考えに、辺りを確認することなく、つまり太陽が山の端に入ったのか地平線に沈んだのかを確認することなく、囚われていたというのですから、まるで日没になってから感じるようなちょっとした肌寒さ、風や大気の気配を読み手は早くも感じ取っていたわけです。つまりは秋の訪れて風の冷たさに入り日の早まったような気持ちがした。苗に、つまり継続的にそのように感じていたものですから、ようやくあたりが暗くなったとき、日が暮れるのも早くなったものだと、秋の石爆のようなものに打たれて、あたりを見渡すと、自分の考えが錯覚に過ぎなくて、太陽はまだ山陰に隠れたに過ぎなかったのです。 つまり心情の方がより深く秋を感じてしまっていた。これだけのシチュエーションが言葉自体には込められていて、それはよく噛みしめれば次第ににじみ出てくるものですから、それに気がついたとき、この和歌はもはや太陽が消えたから日没かと思い込んだというような浅はかなトンチとは捉えられず、次第に夕暮れていくような感覚に日暮らしの声を聞きながら囚われ続けていた読み手が、あたりが暗くなったのを日暮れかと錯覚して、ふとあたりを見渡したら、太陽はまだ山陰に隠れたに過ぎなくて、あたりはまだ西日を残していた。そんな秋へと移り変わるようなちょっと寂しげな印象を、自らの秋の物思いのイメージさえわずかに込めながら、見事に描き出した和歌になっているのです。ここまで読み解いてからまた口に唱えてみると、単なるへりくつとしては聞こえずに、豊かな情景が心に広がっては来ないでしょうか。もしそうであるならば、この和歌は豊かな詩情を宿していると言えるでしょうし、もちろん何の考えも浮かんでこないなら、それはあなたの感受性が乏しいのか、あるいはこの和歌が詩でも何でもない、ただの着想品評会のオブジェには過ぎないということにもなるわけです。果たしてあなたはどのように感じたでしょうか。ちなみにこの和歌、古今集では読み人知らずですが、いくつかの集では猿丸太夫の作品とされています。これさだの巫女の家の歌合わせの歌。山里は秋こそことにわびしけれ、鹿の鳴く音に目を覚ましつつ。山里は秋こそことにわびしけれ、鹿の鳴く音に目を覚ましつつ。三部の忠峰。山里は秋こそことさらわびしいものですね、鹿の鳴く声に目を覚ましては、その度にそう思わされるのです。結句の筒は、現代ならずっと目を覚ましたまま髪の毛のように思うよと捉えがちですが、古語の場合、目を覚ましまた目を覚まし、同じ所作を繰り返すような表現として捉えるのが一般的です。ですから、鹿の声に起こされると、その度に上の句のような気持ちにさせられる、そう読み取るのが良いでしょう。ところで、この三部の忠峰という人、夏の和歌にも登場しましたが、この人もまた、紀貫之や紀貫知則と共に、古今和歌集の選者だった人物です。選者は全部で4人ですから、残りはあと1人。実はすでに登場している歌人ですが、また後ほど紹介してみることにしましょう。これさだの巫女の家の歌合わせに読める。秋の野に奥白露は玉なれや、貫き隠る雲の糸筋。秋の野に奥白露は玉なれや、貫き隠る雲の糸筋。粉屋の朝やす。秋の野に置かれた白露はまるで宝石みたいだ、それを貫き通しているのは雲の糸筋。真っ白な真珠をネックレスにでもしたようなイメージを、朝露の雫が蜘蛛の巣に玉なすものに委ねると、今日ではわかりやすいでしょうか。それが朝日を浴びて、キラキラ瞬いている華麗さに、すべての露が宝石のような錯覚にとらわれたのです。 一つ前の和歌もそうでしたが、この和歌もまた、是定親王家の歌合わせ、893年以前の秋、で読まれたものでした。実は前に紹介した、寛平の御時、記載の宮歌合わせも、この歌合わせも、宇田天皇、867から931、在位887から897、の母である、半子女王の住まいで催された歌合わせであり、この時期の和歌の流盛には、宇田天皇が大きく関わっていたことは間違いありません。さらに、宇田天皇の子であり、次の天皇である、醍醐天皇、885から930、在位897から930、の時、ついにこの古今和歌集は、誕生を迎えることになるのです。一人のみ、眺むるよりはお見ないし、我が住む宿に植えてみましよう。一人のみ、眺むるよりはお見ないし、我が住む宿に植えてみましよう。壬生忠峰。一人だけで眺めているくらいなら、お見ないし、私の住む家に植えてみたいものだけれど。お見ないしは女性の比喩にされることが極めて多い花です。ここでも、一人だけで眺めるよりは、という表現は、密かに相手を眺める片思いのイメージを内包し、それなら我が家に植えて常に眺めていたい。つまりは、自分のものとしたいという内容です。最後の見ましようというのは、見たいのだけれども、それも叶わないものか、と、叶えられない希望を表すようなニュアンスです。また、壬生忠峰の登場ですが、古今和歌集は他の勅撰集と比べて、選者4人の和歌が、極めて多いのが特徴ですから、採用される機会も、おのずから多くなるわけです。里は荒れて、人は降りにし宿なれや、庭も間垣も、秋の野良なる。里は荒れて、人は降りにし宿なれや、庭も間垣も、秋の野良なる。僧正遍昇。荒れ果てて、住む人も年老いた家だからでしょうか。庭も垣根も、まるで秋の野原のようになっています。里は荒れて、というのは、ふるさと全体が荒れ果てているのではなく、自らのふるさとの屋敷を見立てて、手入れが行き届いていない様を、里は荒れて、といったことが、肉目以下の内容から推察できます。住む人さえ年老いた屋敷であればこそ、手入れが不十分なばかりでなく、すべてが枯れかけの姿をさらしていて、庭も垣根も秋の野原のようになってしまっている。そんな内容ですが、実はこの和歌には長い言葉書きがつけられています。要約すると、孝光天皇が即位前に古の滝を見に行く道すがら、遍昇の母親の家に立ち寄ると、庭は秋の野原に見立てられて、様々な草花が植えてあるので、語らいの最中に遍昇が読んで送った。その時の和歌ということになります。ここまで長い言葉書きがついていると、もう物語に和歌が添えられたような印象さえ受けますが、このような歌物語の形式は、万葉集時代にまで遡ることができます。それはさておき。もうお分かりでしょうか。実際には屋敷は整備され、庭さえも人工的に秋の野原に見立てられた立派なもので、誇らしいくらいの母の家だったのです。それを謙遜してわざと、荒れた秋の野に過ぎません。 と述べている。おそらくは孝光天皇に屋敷をあまり褒められての返答なのでしょう。もとより荒れたあばら屋などに皇太子が泊まったりはしませんから、立派な屋敷であることは思えば鼻から明らかなのでした。そもそもこの返上という僧は世俗での名を吉峰の宗貞といって、桓武天皇の孫にあたる名門貴族。皇太子は泊まるべきところへ泊まっただけなのです。このような献上の心は和歌の贈答歌にもよく見られますが、その最も素朴な心情としては、散々人に褒められた時に別に大したことじゃないよと答えるばかりでなく、実際に大したことじゃないのにという気持ちが湧いてくるという不思議な心理状態から出発しているようですが、大和の民によく見られる傾向ではあります。献上語だの尊敬語など言われると、さもややこしいことのように思われて嫌気がさしたりもするのですが、その発祥には案外素朴な心理状態が横たわってもいるのです。